今日の説教の題を神の義と愛としました。読んでいただいた旧約聖書はアモス書だけですが、この少し前にあるホセア書もこの礼拝で扱いたいと思います。預言者アモスとホセアはほぼ同じ時代に活動した預言者でありました。二人とも北のイスラエル王国という国で活動しておりましたが、先週この礼拝で扱いました預言者エリアからは約100年ほど後の時代の人物ということになります。北のイスラエル王国というのはダビデ・ソロモンの統一王国時代を経て、そしてソロモンの死後ヤロブアムという人物がクーデターを起こしたことにより、北のイスラエル王国と南のユダ王国に分裂してしまいます。その北のイスラエル王国を支配したのがヤロブアムという人物でした。今日のアモス書に出てくるヤロブアムという王様が出てきますけれども、同じ名前ですけれども全く別人であります。まあ、時代もだいたい150年からそれ以上離れております。血のつながりもありません。まあ、一応区別をするためにこのアモス・ホセアの時代に北王国を支配しておりましたヤロブアムのことをヤロブアム2世というふうに、まあ、仮にそういうふうに呼んでおきたいと思います。このヤロブアム2世の時、北王国は非常に栄えておりました。ソロモンの時代以降かなり国は疲弊しておりましたけれども、このヤロブアム2世の時には経済的に繁栄をし、そして周りには脅威となる国はおらず、そして平和な時代を過ごしていたと考えられております。そのような時に預言者アモスがベテルというところで預言を始めたと言われております。ベテルというのは北王国と南王国の国境近くにある町で、最初のヤロブアム、まあ、ヤロブアム1世とでも言っておきましょうか。その時に、自分の国の民がエルサレムに行かないようにということで、北王国の中に、南はベテルという町に、北はダンという町に金の格子とそして礼拝所を建てて、もはやエルサレムに行く必要はない、ベテルかあるいはダンへ行って礼拝を捧げなさいというふうに言いました。でそのベテルというところでアモスが預言をし始めるわけであります。このアモスという人物はおそらく短期間でその活動が終わったと思われます。まあ、その生涯についてはほとんど分かっておりませんけれども、おそらく極めて短い期間ではなかったかと考えられております。後で触れるホセアについてはアモスより少し後の時代に活動を始めた人物であり、アモスと比べるとホセアの方が少し長く預言活動をしていたと考えられます。おそらくヤロブアム2世の末期の頃から北の王国がアッシリアによって滅ぼされるまで活動していたのではないかと考えられております。でほぼ時代的には重なるところもあるわけですけれども、しかし2人の預言書を見てみますとどうも交流があったとは思えない、お互いに影響し合っているというふうにも見られませんので、おそらく別々に、そしてほとんど接触することもなく、それぞれに預言活動をしたのではないかと思われます。そしてまた、アモスは極めて激しく神の裁きを語ったのに対し、ホセアという預言者は神の愛を語っていきます。まあ、正反対のというか、あるいは対照的な内容の預言ですけれども、しかし2人はそれぞれに激しく神の義と神の愛を語る預言者としてこの聖書の中に残っております。イザヤ、エレミア、エゼキエル、 あるいはそのあとホセアからマラキ書までの預言書というのは、まあ、記述預言者と呼ばれる人たちが書いたと言われています。まあ、記述預言者というのは、まあ、預言書が残っているから記述、まあ、ものを書いたという、まあ、そういう字ですけれども、まあ、そういうふうに呼ばれます。まあ、別にエリアとかエリシャはそういう預言書は残しておりませんけれども、まあ、どちらが優れているかという話ではあります。まあ、ただ今の時代にまでその預言書が残っていることによって、私たちはその当時の預言者たちが一体何を語る、そしてまた神が彼らを通して何を告げようとしているかということを知ることができるというところで、まあ、私たちはこの旧約聖書に記されている預言書というものをとても大切にしているわけです。そういう記述預言者と呼ばれる人たちの中で、アモスとかホセアというのは比較的早くその預言書を残していった人々として知られているわけです。でホセアについてはまた後で少し話をしていくことになりますけれども、まずアモスという預言者について、まあ他の預言者もそうですけれども、このアモス・ホセアという人物についてもほとんど分かっておりません。ただアモス書の中でアモス自身が自分のことを羊を養う者というふうに言っております。まあ、これをどこまで本当のことを言っているかどうかは分かりません。祭司の家系であったかと思われるわけですけども、祭司というふうには言っておりませんし、預言者の弟子でもないと言って、ただ私は羊を養う者だったというふうに言う。でその時に神様から命じられてこのベテルへやってきた、そして神様が告げる通りに言葉をあなた方に伝えている、ただそれだけを言っているわけであります。まあ、その割にはこのアモス書を読んでいきますと、とても当時のイスラエルの宗教に対して深い理解があるということもうなずけますので、全くそういう宗教活動、それまでの活動の中で宗教と全く関係のなかった生活をしていたとはちょっと考えにくいというところもありますけれども、まあ、しかしこのアモス書はその自分のことについては極めて短く、羊を養うものだったけれどもという言い方をして自分自身について語っております。でこのアモス書の中で、まあ、重要なところがいくつかあるわけですけれども、その中の一つが今日読んでいただいたアモス書5章の21節から24節であります。その中でこういう言葉があります。24節ですけれども、正義を洪水のように、恵みの技を大河のように尽きることを流れさせよう、まあ、こういう言葉が出てきます。アモスは神の裁きを語ります。そしてヤロブアム2世という経済的に繁栄し、そして社会的に落ち着いた、そして平和な時代においてアモスは厳しい神の裁きを語って受けます。で、そういう平和と思えるような中でアモスはなぜ神の裁きを語るのか。まあ、アモス書を読んでいきますと、社会の中で貧しい者たちが虐げられているということも出てきますので、まあ、そういう社会的な問題をアモスは取り上げているというふうに考えられるわけです。で、そういうふうにアモス書の中に記されている神の裁きということを読んでいきますと、それでは一体私たちは何をすればよかったのだろうか、どこが悪かったのだろうか、どこをどう直したらよいのかという疑問がすぐ頭に浮かんできます。しかしアモス書を読んでいきますと、この時はこうすればよかった、あの時はああすればよかったという言い方はほとんど出てきません。ただ神様の厳しい裁きが語られるだけであります。で、そうしますと、このアモスの言葉を聞く人々は戸惑う。じゃあ私たちはどうすればよかったのだという話になっていくかと思います。アモスが言いたかったことは、先ほど詩式者に読んでいただいた 5章の24節の言葉、正義を洪水のように、恵みの技を大河のように尽きることなく流れさせる、これに尽きると言ってよいかと思います。で、この言葉は決して具体的にこういう時はこうしなさい、ああいう時にはああしなさいという指示があるわけではありません。非常に抽象的な言葉がそこにあるだけであります。正義を洪水のように、恵みの技を大河のように。で、実はこの正義という言葉、恵みの技という言葉、これはとても重要な言葉なんですけれども、しかしこの言葉が翻訳されるたびごとに翻訳の言葉が逆になる場合があります。一つ例を見ておきたいと思いますけれども、イザヤ書、旧約聖書のイザヤ書をちょっと開いていただきたいと思います。まあ、すぐ開けない方はそのまま聞いていただいたらよいかと思います。イザヤ書の5章、旧約聖書の1067ページ。旧約聖書の1067ページ、イザヤ書5章、7節だけをお読みいたします。イザヤ書5章というのは、ブドウ畑の歌と表題がついております。神様がブドウ畑を持っている、そしてそのブドウを植えて、そして育てた良い土地、そして良いブドウを植えたにもかかわらず、できたものは酸っぱいブドウだったという、まあ、よく知られている言葉であります。でこれも神様の裁きがこういう形で語られているわけですけども、7節のところがこのブドウ畑の歌の結論の部分になっております。そこにはこういう言葉があります。イスラエルの家は万軍の主のブドウ畑、主が楽しんで植えられたのはユダの人々、主は裁きを待っておられたのに身を流血、正義を待っておられたのに身を共感。この裁きというところに、今私たちが使っております新旧約聖書はミシュパトという言葉が書かれております。これはヘブライ語でそういうふうに発音する言葉ですよと、まあ、そういう意味です。でそれはその次にある流血、これもヘブライ語ではミスパハというので、ミシュパトとミスパハ、まあ、ちょっと語呂合わせのような、あるいは、まあジョークのような、まあ、そういう使い方で、神様は裁きを待っていたのに、しかし流血がそこにあった。でその次も同じであります。正義、セダカを待っておられたのに身を共感、セアカ、まあ、こういうふうな語呂合わせのようにして預言者イザヤが語っていきます。でここに出てくる裁き、ミシュパト、そして正義、セダカという言葉が、先ほどアモス書に出てきました正義を洪水のように、恵みの技を大河のようにという言葉と同じ言葉であります。正義という言葉がヘブライ語のミシパト、そして、恵みの技がテダカという言葉であります。でこのミシパト、テダカという言葉を、まあ、どう翻訳すればいいのか、とても難しいところがありまして、今まで文語訳、口語訳、そして今の新教訳、そして一番新しい聖書教会共同訳、ここのところはいつも翻訳者たちが苦労していることがよくわかるように、いろいろな言葉で説明をしていきます。でここのところで言われているその一つ一つの言葉の意味を考えるということもとても大切だと思いますけれども、しかし今そこを丁寧に考えていくというよりは、この正義という言葉と恵みの技という言葉、言葉としては違うけれども、ほぼ同じ意味として使われている、あるいは2つが1つであるかのようにして使われているということを知っておけば十分であろうと思います。これは全く別々のことではなくて、正義という言葉と恵みの技という言葉で、まあ、神様の正しさ、神の義ということを言おうとしている、そのことを理解すればそれで十分であろうかと思います。でアモス書では こういう神の義が常に行われるようにという願いがあった。預言者アモスはそのことをこの5章で語ったわけであります。しかしアモスよりずっと後のイザヤの時代にはもはやそれが行われなかった。正義が行われることを願っていたのに流血が流され、そして恵みの技を求めたのに人々の阿鼻叫喚の地獄がそこで展開されていくような状態であった。まあ、そういうことがアモス書とイザヤ書の言葉によって示されていると言ってよいかと思います。預言者アモスがこの5章の24節において神様の義が行われるようにというふうにここで告げ、そしてそれが実際行われていない北王国の実態を踏まえて神はこの北王国に厳しい裁きを下すと決めた。それがこのアモス書に記されているわけであります。具体的にはどうすればいいかということについては書かれていないというふうに先ほど申し上げました。もはやその神の義をないがしろにし神に背く人々は自分の力ではその神様の御心に応えることができない、そういう状態にまで陥っているということを言っているわけであります。それは決してヤロブアム2世の時に限ってのことではなくて人類の歴史においてずっとそうであったということを聖書は告げているわけであります。それは王国時代よりもずっと前の時代から全ての人間はそういう罪を持っていた。で、そういう罪から人々を救うために神はアブラハムを選び、その子孫を用いて神様の救い恵みを伝えていこうとした。そのために神はアブラハムの子孫と契約を結んで神の民とし、神様の恵みを伝えるその使命を与えた。その使命を与えたからこそ神はこの民を特別視したということがそこで言われているわけであります。アモス書の3章にこういう言葉があります。まあ、そのままお聞きいただきたいんですけども、アモス書の3章ですけども、イスラエルの人々よ、主がお前たちに告げられた言葉を聞け。私がエジプトの地から導き上った全部族に対して、地上の全部族の中から私が選んだのはお前たちだけだ。それゆえ私をお前たちに全ての罪のゆえに罰する。イスラエルの民に神の裁きを語る理由がここにあります。アモス書3章にはっきりと言われているのは、神はイスラエルの民を愛しているからこそ罰せずにはおられないということであります。イスラエルの人々は神様にとってどうでもよい存在ではない、特別の存在なのだというふうに言われているわけです。この中で神様がイスラエルの民を選んだという言葉が出てきます。この選ぶと訳されている言葉もとても特殊な言葉であります。ヘブライ語ではヤーダという言葉が使われております。これは他のところでは知ると訳されている言葉です。例えば創世記の4章1節のところに、罪を犯したアダムとエバがエデンから追い出されていくという、そういう後の話であります。で、その4章1節のところで、アダムは妻エバを知った、そしてカインが生まれたという言葉が出てきます。そこで知ると訳されている言葉がヤーダという言葉であります。ここでは明らかに男女の性的な意味としてこのヤーダ、知るという言葉が使われています。しかし旧約聖書の中ではこのヤーダという言葉、知るという言葉はそういう性的な関係だけを表すのではありません。人格的な関係を表すときにも使います。そして今日のアモス書の中では、神はイスラエルだけを知った、神はイスラエルを選んだ、そういう使い方をしているわけであります。ですからここで選ぶという言葉は単にこうやってより優れたものを選んだというのではなくて、神様はこれをと言って選んだ、他のものと比べて変え難い、そういうものとして神はイスラエルの人々を選んだ ということであります。そういうふうに選んだからこそ神はイスラエルの人々の罪を問わずにはいられない、彼らを罰せずにはおられないということを言うわけであります。神のイスラエルの人々に対する裁きは非常に厳しい。異邦人に対しての裁きも時々語られます。しかし異邦人に対しての神の裁きは確かに厳しいものはありますけれども、しかしイスラエルの人々が繰り返し繰り返し神様の裁きを語られるのに対して、他の民族に対してはそんなに頻繁に語られることはありません。そして他の民族の裁きを語るときも、その他の民族に対して直接語るというよりは、イスラエルの人々に神様の裁きが彼らに下るということを告げているだけであります。旧約聖書はあくまでも神様がイスラエルの民を選んだ、それゆえにその愛ゆえに神はイスラエルの民を裁き、また罰を下すということを繰り返すわけであります。前に少し触れたことでありますけれども、預言者エリシャの時代にはシリアという国の将軍ナーマンという人がエリシャを訪ねて、そして病を癒してもらったという物語が列王記に記されておりました。でこのナーマンという将軍は非常に感謝をして、私は国に帰ってもエリシャの神を私の神様として崇めます、まあ、こういうふうに言うわけですけども、ただ自分はシリアの王様に仕えている身分なので、シリアの王様がシリアの神に礼拝を捧げるとき、私は立場上王様に仕えなければなりません。王様と一緒にその神に礼拝を捧げなければなりません。それをお許しください、まあ、そういうふうに預言者エリシャに言うわけであります。それを聞いたエリシャは安心していきなさいと言ってそのナーマンを返すわけであります。決してそのナーマンに対してあなたは神様によって癒されたのだから癒してくださった神だけを信じなさい、他の神々を捨てなさいというふうに言わない。異邦人に対してはどちらかというと寛容なところを時々こういうふうにして示すわけであります。しかしイスラエルの人々に対しては極めて厳しくその罪を咎めるという場面が出てきます。預言者アモスの書もそうであります。預言者アモスの時代の王国は先ほども言いましたように経済的には繁栄しておりましたし、また他の国々との関係から言うと、まあ、良好とは言えないにしても平和な関係を築いておりました。しかしイスラエルの北のイスラエル王国の中には異教の神々がかなり深く浸透しており、そのことは北のイスラエル王国がクーデターを起こして独立をした時からずっと続いておりました。でそのことに対して神はたびたび預言者を通して警告はしていたわけであります。このアモスの時代においてもその異教の神々が北王国の中でずっと礼拝され続けていたというわけであります。そしてこのアモスの時代からわずか30年経つか経たないかのうちに北王国は滅んでしまいます。北のアッシリアという国が襲いかかり、そして北の王国は滅亡をし、民はあちらこちらへと連れ去られていく、まあ、そういうことが起こるわけです、まあ、その後に南のユダ王国のバビロン捕囚というのは有名ですけれども、バビロン捕囚とは違うというか、まあ、民が連れ去られていくということではその後の時代のバビロン捕囚と非常に似ているわけですけれども、北のイスラエル王国の住民は完全にそこから立ち退きを迫られ、そして人々は散り散りになっていく、もはや二度とその北のイスラエル王国に帰ってくることはなかったと考えられております。でこういうふうにしてヤロブアム2世、その王国の最後の黄金期を迎えた時代ではありましたけれども、そのヤロブアム2世の死後わずか30年も経たないうちにその王国は滅亡してしまう、まあ、そういうような状況があり、それを 聖書は神の裁きとして語っているわけであります。これほどまでに預言者アマスが神の裁きを言うのは一体何のためでしょうか。先ほどもちょっと触れましたけれども、罪を指摘し、そして神の裁きがあるという、じゃあどうしたらいいんだという疑問が私たちの心の中に起こってきます。しかし預言者アモスの書の中には具体的にこうしなさい、ああしなさいという言葉が出てこない。正義をつけることのない川のように、恵みの技を絵画のように流れさせよう、ただそれだけが言われている。それで一体何が言われているのでしょうか。神はアモスを通して何を言いたかったのでしょうか。そこには北の王国の人々に対する罪ということをアモスは言いたかったわけであり、そして神の御心が遠く離れている、それをはっきり言っているのがこのアモス書でありました。そしてその言葉の激しさはあまりにも激しいために、このアモスの預言を、義の預言者と言ったり、神の義と、そして北王国に対する滅びを語る預言者というふうに言われたりしているわけであります。しかし預言者アモスが神様に伝えられたことは、ただ北王国に対する罪、そして神様の厳しい裁きを語られただけではありません。むしろそれを語ることによって、神はイスラエルの人々に対して悔い改めて私のもとに帰ってきなさいということを言いたいわけであります。預言者アモスは厳しい神の裁きを語ります。しかしそれは、神はこの人々が滅べばよいというふうに言って、それらの厳しい言葉を語っているのではなく、自分たちの罪がいかに重く、そして滅びが目の前に迫っているかを悟りなさい、今こそ悔い改めの時、私のもとに帰ってくるべき時だ、そのように告げているわけであります。ですから裁きを語る、そういう形で神は北の王国の人々に対して、私のもとに帰ってきなさいと招いておられるということであります。もう一人の預言者ホセアについて語っておきたいと思います。ホセアは愛の預言者と言われております。この愛の預言者という言い方は、少し私たちに誤解を与えかねない表現ですので、あんまり使わない方がいいのかなと思うこともあります。決して愛の預言者というふうに言ったからといって、ホセアが愛とはこうだ、愛とはああだというふうに言っているわけではありません。むしろアモスとは別の厳しい形の預言をそこでしております。そのホセア書の最初のところに、神はホセアに淫行の女を妻として迎え入れなさいという言葉から、このホセア書が始まっていきます。そしてその女性の子供2人に対して、私の子供ではない、私は哀れまなという名前をそれぞれにつけなさいという厳しい言葉が言われます。その言葉通りにホセアが従ったかどうかというのは微妙なところですけども、おそらく従ったのではないでしょうか。こういうホセアが神様に言われた通り、淫行の女性を妻として迎える、そして淫行の結果生まれた子供たちを自分の子供として迎えるという、その行為が北王国の人々に対する預言の言葉として示されたわけであります。預言者が語るのは必ずしも言葉で語るだけではありません。預言者の生活を通して、預言者の行為を通して神様の御心を伝えていく、そういう象徴的な行為をもって神様の御心を伝えるというやり方もあるわけで、ホセアはそういう方法をとって神様の愛を伝えているわけであります。預言者イザヤもそういう象徴的な行為をもって預言したことがありました。神様に言われて首輪をつけられて、首かせをつけられて、そしてボロ切れを身にまとって街の中を歩く、 あなた方はやがてこういう目に遭うということを預言者は語るわけであります。要するにバビロン捕囚は近いということを預言者イザヤが語っていく。でそういう行為を象徴的行為というふうに言いますけども、まあホセアやイザヤだけではなくて、そういう象徴的な行為をもって神様の御心を伝えるということは、まあ当時の預言者たちはしばしば行ったことでありました。ホセアが神様に命じられて淫行の女性を妻として迎え入れたということには、どういう神様の御心があったか。それは北王国の人々は他の神々に仕え、それはまさに姦淫を行った女性のようだというところから話は進められていくわけであります。まあ、しばしば異教の神々を信じるということを姦淫ということと、姦淫という言葉で表現するということはありました。でそのためにホセアは姦淫を行った女性を妻として迎えるということを神様に命じられて、それを人々に示すわけであります。それで人々に対して何を訴えようとしたのか。それは異教の神々を信じて自分の神のようにしているあなた方は今私のもとに帰らなければならない、私はあなた方を温かく迎え入れる、まあ、そういうことを預言者ホセアを通して語っているわけであります。これがホセア書を通して私たちに示されている神の愛ということであります。旧約聖書には愛という言葉が、まあ、いくつも出てきます。でその中でもこの愛という言葉は非常に特別の意味があります。これはギリシャの思想と少し比較をすると分かりやすいかもしれません。ギリシャの有名な哲学者にプラトンという人がおりました。このプラトンという人も愛ということを極めて強調した人物であります。で彼はエロースという言葉で愛という言葉を愛ということを表現しました。でその時プラトンはこういうふうに言うわけであります。私たちが物を愛するといったときに、それはその物を愛するというのではなく、その物が持っている価値を愛しているのだというわけであります。今ここにも植物が飾られております。で、この植物はいつまでもこの状態であるわけではなくて、やがては枯れていく。枯れたらまた別の植物をここに飾るということを私たちはしております。そうすると、私たちは植物、花を愛するといっても、その花そのものを愛しているというよりは、その花が持っている美しいという価値を愛しているのであり、その価値を失った花は捨てられて、別の美しいという価値を持った花をここに変わっていける。プラトンはそういう説明の仕方をして、エロースという愛、それは価値を追求していく愛、そして私たちはそういう価値を追い求めていって、高みに登っていかなければならないというふうに説明していったわけであります。ですから、今以上に価値あるものを求めなさい。美しさ、そしてまた健康、そしてまた、より、価値のあるものを追い求めていきなさい。まあ、そういうふうに進めていくわけであります。で、これが、まあ、代表的なというにはちょっと語弊あるかもしれませんけれども、まあ、割とよく知られているプラトンの愛ということであります。で物質よりも精神的なものがより崇高で価値がある、精神的な愛、プラトニックラブというのが言い方します。でしかし、まあ、同時に私たちはエロースという言葉が、まあ、割と性的な愛という意味で使うこともあります。まあ、同じプラトンが言った言葉ですけれども、正反対の意味で使われるという、まあ、皮肉がそこで起こっております。まあ、話はちょっとそれましたけれども、でそういう価値を追い求めていく愛という言葉がエロースであるならば、この旧約聖書をギリシャ語に翻訳していこうとするときに、神の愛をこのエロースという言葉では表現できないとされました。旧約聖書はずっと後になりましてギリシャ語に翻訳されていきます。もともとのヘブライ語を話せない、読めないというユダヤ人が増えたからである。特に外国で生まれ育ったユダヤ人たちは母国語であるはずのヘブライ語を読み書きできない。 それで旧約聖書の言葉をギリシャ語に翻訳をして、そしてギリシャ語で聖書を読んでいくということを試みていったわけです。でその時に神の愛という言葉を言う時にエロースという言葉は使えない。なぜなら旧約聖書には価値を追い求めていく愛ということはほとんど出てこない。特に神様の愛といった時に、それは神様は私たちに何か価値があるから私たちを愛しているとは全く出てこない。むしろ私たちには全く価値はない。あなた方はどの民よりも貧弱であったと申命記の中で言われているくらいであります。そういう貧弱な民を神は愛する。そうするとこれはエロースという愛にはならない。そこで当時ギリシャ語としては特別の意味を持ってはいなかったアガペという言葉を神の愛を表す言葉として用いていくようになりました。ですから旧約聖書がアガペという言葉を用いて神の愛を表現するまではこのアガペという言葉は特別の特色を持った言葉ではありませんでしたけれども、しかし旧約聖書に記されている神様の愛を伝えるときにはこのアガペを用いるしかない。そこでアガペという言葉には新たな意味が付け加わっていったわけであります。それはエロースという言葉が価値を追い求めていく愛であるならば、アガペという言葉は神の愛、それは価値のないものを神様が愛することによって新たな価値を与える愛、そういう意味でアガペという言葉が用いられていくようになりました。それは新約聖書に至ってそれは受け継がれていっているわけであります。ホセア書が語る神の愛、それは価値あるものを愛しなさいという教えではありませんでした。むしろ人々から忌み嫌われ捨てられるようなあの女性をあなたは妻として迎え入れなさい、愛の対象としなさい、あなたの家族としなさいと神様はホセアに命じた。そこに神様の愛は現れているというのであります。私たちはこのホセアの言葉によって私たちが神様に愛されるのは私たち自身に価値があるからではない、むしろ私たちは全く価値はない、それにもかかわらず神はこの私を愛してくださっている、そこに私たちは神の愛を見なければならないと教えられているわけであります。先ほど新約聖書からは ルカによる福音書を読んでいただきました。放蕩息子の例えと呼ばれる、よく知られている例えであります。この放蕩息子、兄弟2人いまして、そして弟の方が、父親から財産を分けてもらって放蕩の限りを尽くして無一文になってしまう。食べるものにも事欠いてついに親元へ帰る決意をする。そしてその時にお父さん私は罪を犯しましたと罪を告白し悔い改めるつもりで父親のもとへ帰っていったという話であります。しかしその息子がまだ遠くにいる時に父親がそれを目ざとく見つけて、そして駆け寄って、そしてその息子を温かく迎えたという話であります。この話を聞いて私が最初に感じたのは、父親はまだ息子がずっと遠く離れている時に目ざとく見つけたということであります。帰ってくることが分かっていたわけではありません。帰ってきてほしいということを心に願ってはいたでしょう。しかし帰ってくるあてはない。もし帰ってきたとしてもいつ帰ってくるか分からない。それでも父親は遠くにいる息子を目ざとく見つけた。おそらくその父親はずっと窓の外に立っていて、窓からずっと外を眺めていて、そして息子が帰ってくるのを待ち続けていたに違いありません。だからこそまだ遠くにいるその息子を見つけることができたのではないでしょうか。神様の私たちに対する目はまさにそういう父親の目だということを主イエスはこの例えを通して教えているわけであります。出来の良い長男、父親の言うことを聞いて朝から晩まで一生懸命働いている、その長男も確かにこの父親は大切にしたでしょう。 法灯の限りを尽くしてどこかへ行ってしまった、その息子をもう捨てた、もう忘れたと言って見捨てるような、そういう神様ではないということを主イエスキリストはこの例えを通して語っているわけであります。死んでいたのに生き返った、だから喜ぼうというこの父親は叫びました。その父親の叫びと同じようにして、神は私たちが悔い改めて神様のもとに帰ってきた時に同じようにおっしゃってくださる。死んでいたと思っていたこの人が帰ってきた、これほどの大きな喜びはあろうか、さあ祝おう、まあ、こういうふうに言って私たちを迎えてくださるわけです。失われた羊を探しに行く羊飼いの話も同じであります。探しに出かけていき、そしていなくなった羊を見つけたときには、いなくなった羊が見つかりましたと言って、隣近所の人々を呼んで、そして一緒に祝いをした。罪人の一人が悔い改めるときには、天にこれに勝る大きな喜びがあると、シエスはその例えを締めくくりました。私たちはこういうふうに神様に招かれている。確かに私たちは罪人であり、預言者アモスのようにして私たちの罪ははっきりと言われる。そしてお前は裁きにかけられるというふうにまで言われる。しかし私たちが滅ぶことを神様は望んでおられない。むしろ私のもとに帰ってきなさい。私はあなたをあなた温かく迎えようというふうに言って迎えてくださるわけであります。神様の義と神様の愛がどこにそこに現れたのか、イエス・キリストの十字架であります。今私たちが使っている賛美歌21にはないんですけども、1954年版には十字架の元像という歌い出しの賛美歌があります。神の義と愛のあえるところ、まあ、そういう賛美歌です。メロディーは同じのが賛美歌21にもあるんですけど、歌詞が変わっていますので、神の義と愛があえるところという、まあ、そういう表現がなくなったのはとても残念なんですけども、まあ、ですけどもこの十字架に神様の義と愛がぴったりとあった、この十字架に私たちの救いがあるということを力強く歌っているわけであります。私たちのために神は御子イエス・キリストを地上にお使わしになり、私たちにその罪の重荷と責任を負わせることなく、御子イエス・キリストが代わってそれを背負ってくださった。そして私たちを罪の子から神の子へと身分を変えて与えてくださったのです。ですから私たちは今はイエス・キリストに結ばれて神の子であると胸を張って言うことができる。これほど大きな幸いはない。そのことを皆さんもしっかり心に留めて、この神の愛に応えていただきたいと思います。お祈りをいたします。主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの恵みと導きにより、今日も私たちを教会に集め、礼拝を捧げることを許しくださり、心から感謝いたします。誠に私たちは、目先の繁栄、目先の平和に、自らの生活を委ね、そしてあなたを忘れて、罪を重ねております。かつてそういう平和な時代に、預言者アモスが使わされ、その表面的な繁栄と平和に騙されてはならない。あなた方はまさに罪の泥沼の中にある神の裁きにさらされていると警告されておりました。私たちもまた同じように警告されております。今の時代だからではなく、いつの時代でも私たちは全ての人々が担っているその罪の泥沼の中に浸かっており、そしてそこから抜け出すことができないでおります。そのような私たちに救いの手を差し伸べ、私たちをしっかりと抱き取って、その罪の泥沼から引き出してくださったあなたの身元に今立たされ、 そして罪の子から神の子としての身分を与えられている幸いを心から感謝しております。どうぞここに集いました一人一人がそのような大きな恵みを受けていることをしっかり受け止めて、あなたの愛に応えていくものとして歩ませてくださいますよう心からお願いいたします。どうか私たちの周りにもあなたの愛をまだ知らずにいる人々がおりますけれども、その人々にあなたの愛を語り、そして招きが今なされていると告げ知らせていくことができますように導いてください。私たちの言葉にも行いにも力はありませんが、どうぞあなたが聖霊を送ってくださって、あなたのメッセージをしっかりと伝えていくことができますように導いてください。この礼拝において祝福を受けた私たちが、その祝福を携えて私たちの周囲の一人一人に出かけて行き、その祝福を分け与えていくことができますように導いてください。病の中にあります者に癒しの御手を述べ、心も体も強くしてください。悩み苦しみにあります者にあなたが力を注ぎ、さまざまな困難を乗り越えさせてくださいますようお願いいたします。その問題の一つ一つを解決してくださいますよう切にお願いいたします。各地で行われている戦い、また多くの人々の嘆きがあります。どうぞその争いを鎮め、またその嘆きの人々に慰めを与えてください。また自然災害を受けて苦しみ悲しみの中にあります多くの者たちがおりますが、どうぞその人々にもあなたの慰めが与えられ、今日生きる力、明日立ち直る力をお与えくださいますよう切にお願いいたします。どうかその一人一人の心にあなたにあって希望を持つことができますように。今日から始まります一週間の歩みが誠にあなたの御心にかなうものとなりますように。その中で与えられるあなたの恵みの一つ一つを数え、日々感謝して次の日曜日を迎えることができますように導いてください。